はい、こんにちは、左大臣光永です。本日は平家物語巻の第9より友明最後です。武蔵の神友明は父友盛を敵からかばおうと割り込み撃たれます。前回厚盛の最後からの続きです。友明最後。門脇の中納言範盛の京の抜歯グランドの大夫成盛は日立の国の住人土屋の五郎重幸に組んで撃たれたまいぬ。首里の大部常盛の嫡子皇后空之助常政は助け舟に乗らんと右輪の方へ落ちたまいけるが、川越の小太郎重房が手に取り込められて撃たれたまいぬ。若狭の神常年、淡路の神清房、終わりの神清貞、三義連れて敵の中へ駆け入り、散々に戦い、分取りあまたして一緒で討ち死に支点下痢。心中納言友盛の京は生田の森の大将軍に手を足けるが、そのせい皆落ち失せて、今は御子武蔵の神友明侍に剣持太郎より方、ただ衆従三騎になって助け舟に乗らんと右輪の方へ落ちたもう。ここに小玉党とおぼしくて、うちわの旗さいたる者ども実機ばかりおめいて追っかけ立てまつる。剣持太郎は屈強の弓の上手ではあり、真っ先に進んだる旗差しがしゃっ首の骨をひょうふつっといて馬より逆さまに居落とす。その中の大将とおぼしき者、心中納言に組み立てまつらんとはせ並べけるを、御子武蔵の神友明中に隔たり押し並べてむずっと組んでダーッと落ち、取って押さえて首をかき立ち上がらんとしたもうところに、敵がわらわ落ちおうて武蔵の神の首を打つ。剣持太郎落ち重なって武蔵の神打ち立てまったる敵がわらわをも打ってんげり。その後矢種のあるほど慈くして打ち物抜いて戦いけるが、敵あまた打ち取り、ユンデの膝口をいさせて立ちも上がらす、いながら打ち死に支点下痢。この紛れに心中納言は屈強の名馬には乗りたまえり、海の表24丁を泳がせて大糸野の御船に着きたまいぬ。御船には人多く込み乗って、馬立つべき用もなかりければ右輪へ追っ返す。阿波の民部重義、御馬敵の者になり将来なんず、居殺し将来わんとて、片手やはげていでけるを、心中納言、何の者にもならばなれ、我が命を助けたらん者をある病もなし、遠のたまえば力及ばでいざりけり。この馬主の別れを慕いつつ、しばしは船をも離れやらす。沖の方へ泳ぎけるが、次第に遠くなりければむなしき右輪に泳ぎ帰る。足立つほどにもなりしかば、なお船の方を顧みて二三度までこそいななきけれ、その後久我に上がって休みけるを、川越の小太郎重房とって院へ参らせたりければ、やがて院の御馬屋に建てられけり、もとも院のご子孫の御馬にて一の御馬屋に建てられたりしよう。宗盛公内大臣になって喜び申しの時、賜られたりけるとぞ聞こえし、心中納言に預けられたりしよう。中納言あまりにこの馬を悲壮して、馬の祈りのためにとて毎月1日ごとに大山武君をぞ祀られける。そのゆえにや、馬の命も伸び、主の命をも助けけるこそめでたけれ、この馬は信濃の国井上立ちにてありければ井上黒とぞ申しける。後には川越がとって参らせたりければ、 川越黒とも申しけり。心中納言大井殿の御前に参って申されけるは、武蔵の神に遅れ候来ぬ。剣持太郎打たせ候来ぬ。今は心細うこそまかりなって候来。いかなれば子はあって、親を助けんと敵憎むを見ながら、いかなる親なれば、この打たれるを助けずして、かように逃れまいって候らんと、人の上で候らば、いかばかりもどかしゅう存じ候べきに、我が身の上になりぬれば、よう命は欲しいもので候来けりと、今こそ思い知られて候らえ、人々の思われん心の内どもこそ、恥ずかしゅう候らえ、とて袖を顔に押し当てて、さめっざめと泣きたまえば、大井殿これを聞きたまいて、武蔵の神の父の命に代わられけるこそありがたけれ、手も利き心も豪に、良き大将軍にておわしつる人を、清宗と同年にて、今年は中六な。とて、御子右衛門の神のおわしける方をご覧じて涙ぐみたまえば、いくらも波至りける平家の侍ども、心あるも心なきも、皆鎧の袖をぞ濡らしける。平の智盛が、息子武蔵の神智明と老頭の剣持太郎を見捨てて、自分一人馬に乗って船に逃れ帰ってきたと、それを涙ながらに宗盛に語るくだりでした。武士としても親としても後ろ指を刺されるような行為をしたんですが、ここが智盛にとって人生のターニングポイントだったと思います。息子と老頭を見捨てた、あの時助けられなかったという後悔を知盛はずっと抱きつつ、最後の壇ノ浦の合戦にまで臨むことになります。また、知盛とその馬、井上黒との別れも涙を誘うシーンです。平家物語には、佐々木四郎高綱の池月、梶原源太景末の鶴澄、義経の太夫黒など、印象深い馬が登場します。馬のキャラクター性も考えつつ、朗読したいものです。次回落ち足に続きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。